皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部教授中野タムスです。世界の中の京都を見つめ語る番組です。本日のゲストは龍谷大学社会学部教授の李相哲先生です。
こんばんは。
こんばんは。先生ね、この前は、はい、日韓関係のね、まあ、はい、このもうどうしようもならないひどい問題だけで、はい、いろんなお話いただいたんですけども、はい、やっぱり世界の中の東アジア見た場合、はい、やっぱり日韓関係って、ね、すごく大事だと僕は思うんですね。
はい、
でそのまあ一番この大事な日本から見て最も近いね朝鮮半島の韓国とこのような状況が続いてるんですけれども、この打開策というかね、これからこの平和割に持っていくためのグランドデザインというか、両者が納得するようなねこうシナリオっていうのは描くこと可能なんでしょうか。
一番簡単な方法はね、文大統領が日本に謝ることなんですね。なぜかというと文大統領が一方的に日韓合意を破った、つまり、例えば慰安婦合意、徴用工問題に関しても、まあ韓国の大法院が下した結論とはいえ、この政府が日韓基本条約に戻ってですね考えるのであれば韓国政府が処理する問題なんですね。しかしそれを日本に全部丸投げして日本にやれやれということなん
で、それは理想だと思いますけど、もし文大統領がその謝罪かなんかした場合に韓国国内ではありえないですね。絶対
韓国国内は半分以上はムンさんがそういうふうにすることを望む人たちがいるんですよ。
いるけれども、
しかしムンジェインの今までのやり方からするとね、あの方はその国内政治でも今しくじってさまざまな問題があってね、スキャンダルがたくさんもう次から次へと発覚、スキャンダルがこう生じてるんだけれども、一度たりとも謝罪したことないんですよ。
あと何年ですか。
あと3年近くありますね。
5年でしたかね。
5年です、は
い、でもう5年で終わりということですね。
ですからしかしね、日本だってね、今回の問題で日本は何もしてませんから、日本はその行為をしてそれを守ってくれると思っていたらですね、ある日突然新しい大統領が出てきて全部ダメだっていうふうになってしまったから、日本だってそれに折れるわけにいかないんですよ。
そうですね。
で一番まあ現実的なやり方はね、まあ、謝罪とかそういう問題よりはメンツの問題よりは、文大統領がいや日韓関係が、先ほどおっしゃったように日韓関係はアジアの安定とか、それから日米韓の同盟はですね、今同盟関係を強めている中ロ北朝鮮という、
安全保障のお金ですね、
そういう構図からすると非常に大事だという見地からね、じゃあ慰安婦問題は過去の二国間脅威行為を尊重しますと、それから徴用工問題は1965年 の、 その外交文書にもあるように、韓国政府が全部解決することにしているので、我々が特別法か何か作って国内でこの問題を処理しますということを声明発表すれば済むはずなんですよ。
そうですね、日本は絶対そうやったら OK しますからね。
OK します。しかしね、その可能性は文大統領の中時代にはありえないです。そしたら日本はどうするかって言うとですね、僕は日韓関係はこの文さんが大統領として在任するこの3年とかじゃなくて隣国ですから、これから1000年も2000年も付き合っていかなきゃならないんですね。なので僕はね、この際その歴史問題で揉めて韓国がいろんなことをやると日本は適当に勝利する、こういう悪しき慣行を断ち切るべきで、ですからそうするには3つのことをやらなければならないというのが僕の主張でね、まずはね、歴史問題を引きずることはしない、日本は。現実問題は現実問題、今回は輸出管理に関する問題なんですよ、歴史問題じゃないんですよ ね、
そうですね。
しかしこの全ての問題でですね、行き詰まったら韓国は歴史問題にこう論点をすり替えて日本に対してこうしてほしい、ああしてほしいと、今回も 加害者である日本は何でもしてはならないような、そんなことを文大統領はあの談話で言ったでしょう。それありえないことで、100年前に日本が何をしたかということが今の日本に、日本の行動をあの制約するというこの論理というのは成立しませんよね。だからそれは論外だということをやっぱり言わなければならない、
うん、河野外務大臣はストレートにね言われて、はいはい、僕は立派やなと思ったんですけどね。
そうです、それが大事、うん、それから今まで日本はね韓国と歴史的な問題もあって争わなかったんですよ、適当に、
う
ん
う
ん、
まあそうやってますね、
まあまあというようになってるんですけれど、僕は徹底的に何が問題で何が真実で、今回日本がやったのは何で、韓国はなんでここまで起こるのかということを、いや白黒はっきりしなきゃいけない。
そう願いたいですけどね、はい、例えばあの日韓の関係見てみてもね、政治安全保障のみならずね、やっぱり経済と僕はイノベーション、技術的なこうサプライチェーンのね、つながり、供給網からいく、サプライチェーンからいくと、ものすごくやっぱり両者が一緒に組んで初めてこう、
その通りです
ね、インフォメーションテクノロジーが成り立つのに、うん、そこで喧嘩してて、はい、資源の問題とかね、いろいろ出てきたらね、あのこういう時漁夫の利っていうのがあると、どっかの国が得するんですね、日韓が
喧嘩
すること
によって、ね、その通りです。今現にね、中国とか台湾企業が、あの漁夫の利を得てるんですよ、あの半導体のこととか、ね、素材のことで、すでに動きがあるというふうに言われてるんですね、まあ、なのでですね、逆に日本はあの白黒をはっきりこの際すべき、あの適当に処理しちゃダメ、あの、うん、それとね、あの韓国が今出してるその対抗策というのは、自分たちは毎年1兆ウォン、日本円ですると約900億円ですけれど、それを投資して素材産業を育てるというけれど、韓国は素材産業は育たないようなあの風土になってるんですよ。
いや、そうだと思いますよ。あの東アジアの経済危機ってね、例えばあれ1998年7年ぐらいでしたね、あの IMF が入って、ストラクチャルアジャスメントプログラムやった、はい、あの時も韓国ほぼダメになったけれども、アメリカのやはりその非常にそのアメリカのフリーマーケットというやり方で、韓国が瞬く間にね、一部財閥がね伸びていったと、だから韓国のその基本的なそのなんとかファンデーションですごく弱いと思うんです、脆弱だと思うんですね。
あの文大統領 の、 その認識が僕は誤っているというのは、間違っているというのは、自分たちでその素材産業とか育てて日本に勝つんだというふうなことを言ってるんですけれどね、これはとんでもないことで ね、 なぜかというと、あの韓国の法律ではね、その例えばあのサムスンがあのずっと小さな会社を育ててね、そこに復活水素か何かを作らせて育てて、そこからずっとそれを買ったら法律違反なんですよ、あの常にあの自分、日本だったらね、あの大事に大事にその系列会社を育てて、ファミリー会社として大事にして投資もして、
パテントとかそういうね、
しかし韓国は法律的にそれができなくしているので、そういう企業が育たない。それからあの環境団体の反対とか左派団体の拡乱でね、そういう化学産業、そういうものは2012年にね一度事故があった後は、あの実は復活水素工場を作ろうという3000億を投資しようとしたものが結局あの白紙化になってるんですよ、そういう経緯もある。これの先頭に立ってたのがムンジェインなんですよ、それをやっといてね、
ひどいですね、それね
今
その
あのお金を出すからやりましょう
と、歴史はね、歴史は例えばその安全保障とかね、政治とかあるんだけど、やっぱり経済っていうのは一番大事でね、両者日韓の経済の連携というのは強いものがあると、で、ここでもし政治歴史的なね、認識の違いで、認識の違いで喧嘩したらね、本当に2つの国がダメになるというところまで行った場合、やっぱり妥協する、その時ね、両国ともメンツがあると、その時にアメリカが入ったらね、どうなんですかね、ちょうどアメリカが入って今回ポンピオさんやられかけたけどね、もっと最悪の状況が来た時にアメリカが入ってうまくまとめたとということになればね、米韓日のね関係も強まるし、 そういうシナリオっていうのはないんでしょうかね。
今まではそうだったんですよ、うん、あの米国が出てきて、まあまあまあ、あの日米韓連携は非常に大事で、うん、安保上も大事だから、
うんうん、
あのいい加減にせえというふうなことで、
うんうん、
まあ、あのいやいやとこう仲良くした。しかし今回ね、僕は絶対それしちゃダメと思いますね。なぜかというとね、日本にもある程度の、まあ、損害は出ると思いますよ、
うん、
あのしかし日本が例えば復活水素を一つ取っても、うん、韓国だけ、韓国が一番大口お客さんであることは間違いないんですが、世界を相手にしている日本はね、しかし、
うん、
あの韓国産業はね、韓国の産業は日本の素材と部品技術を持って今日の大きなあの経済繁栄を築いたと見てもいいんですよ。
例えばね、台湾とか、
うん、
あるいは中国ね、
うん、
東南アジアの国々と韓国とこううまくやって日本外してね、やると、そういう、
それありえない、
もしあれ、いや、どうなんでしょうかね。
いや、あの問題は日本でしか作れないものたくさんあるので、
うん、
あの今回3つの問題だ、3つの物資だけが問題になってましたけれども、あの2018年にね、あの8年の実績を調べたら、うん、日本でしか調達できないものが韓国はね48品目ハイテク産業であるんですよ、うん、つまり48のものを、うん、その以外も日本に、
うん、今あの
頼ってると。
米中もね貿易で、揉めてるけれども、
うん、
中国では絶対できない、アメリカの技術は必要、
うん、
でアメリカは絶対勝つと思ってると、
はい、
同じように、
うん、
日韓関係においても、
はいはい、
日本の方が技術力あるから、
うん、
まあ、アメリカの立場で、
うん、
もうずっとこのまま強気でいったら、うん、日本は負けないんでしょうかね。
ですから、まあ、被害が出ると思いますよ。しかし、うん、我慢比べだと思いますけれども、いつまでこれを続けるかって言ったら、僕はやっぱり嫌でもね、ムン大統領が大統領の職にいる間は無理だと思いますよ、
うん、これ3年間はあと
3年間
は
やっぱり我慢しないとダメですね。
我慢して絶対彼に、その彼と同じ思想を持った人間が絶対当選次の大統領にならないように、
ね、ならないようにしないとダメですね。
するというのが、まあ、いわゆる
これが日韓関係を正常化するタイプだと思います。
先ほどおっしゃったように何千年というね、その関係を考えれば、
そうです、
この数年我慢すべきであると。
そうです、
この3年ぐらいはね、
僕はそう思います、う
ん、妥協すべきではないと、
はい、
でもしそのまま、国際小裁判所がどっか持って行ってね、まあ、時間かけて、
そうですね、
まあ、
ゆっくり、
その表層的で別結果出ないと思いますけれども、まあ、それで、まあ、全て喧嘩したけれども、あとはまあ何とか一緒に、
そうですね、将来もっと素晴らしい大人の関係を作るための苦痛だと、うんう
ん、苦痛だという
ふうに思えばいいですよ、
うん、先生が考えたグランドデザイン、
そうですね、
まあ、はい、なんとなく僕も同意します
ね。いや、僕韓国大好きなんだけどね。はい、でも今の政権のやり方では、うん、絶対ダメなんでしょう、
うんうん、
こんなことしては、
まあね、まあ、このラジオでも僕はパクネさんのファンなんで、
うん、
だからそのことを考えたら、やっぱり今のね韓国大統領はひどいなっていうふうに、
ひどいですね、
まあ、誰も、まあ、みんな言ってることなんで、ラジオでもどうかも言えるんですけど、
韓国国内でそういうふうに言ってるんですよ、
はい、ということで、本日のゲストは龍谷大学社会学部教授の李相哲先生でした。どうもありがとうございました、はい、
ありがとうございます。